5月のおセックスは計7回でした。イエイ。あのね、5月にミネリンと出会ったおかげで、まあ、まずまずの成績ですね。だってこの計7回っていうののうちの6回はもうミネリンとなので、まあ、ミネリンのおかげで、まあ、5月はおセックスできたようなものでございます。ということでね、今月も雨に負けず、まあ、ミネリンとねおせっせに励もうかなって感じですね。はい、頑張ります。はい、では本日のテーマはセックス直前で断るゲス鬼お色気作戦で復讐でのお話でございます。もうなんかタイトルからしてね、もう本当にいいお話でございます。はい、ではね、まずこのナルシのゲスオくんからのご紹介からね。はい、でね、このゲスオくんとは大学時代に会いました。先輩でしたね。はい、でまあ、一時期彼にお熱を上げて付き合ってたんですけれども、まあ、彼の態度からね1ヶ月くらいですぐに冷めました。で、まあ、このね出会いから別れまで、まあ、短い期間なんですけどね、もうすごい伝説がいっぱいなんですよ。本当にいっぱいおっぱいなのでね、ちょっとこの彼の面白いところをね皆さんとみえさんにシェアハビしようと思います。はい、ではその1、タクシー胸もみ事件。いや、このゲスオ君と出会った時は、その彼は私の友人の A 子と付き合ってたんですよ。でこのゲスオ君カップルねとその他大勢で飲み会をした時、あのうちらタクシーに乗って帰ったんですよね。で席順はゲスオ君が真ん中で、両隣に彼女と、あの彼女の A 子ちゃんと私で挟んでたんですよ、あのゲスオ君をね。でタクシー乗ったらね、あの A 子ちゃんは寝たんですよね。でまあ私もすごいその時酔ってたので、まあすごいもううとうとしてて、まあ半分眠ってましたね。でまあしばらくしたら胸にね変な感触があったんですよ。でなんだと思い、で徐々にね意識があの現実世界に戻ってきてね、気づいてしまったんです。あのゲスオくんがわしの胸を揉んでたんですよ。でね、マジわしびっくりですよ。だって隣で彼女が寝てるというのに、こいつはわしの胸を揉んでいるのかとね。そうで状況整理できずにね、もうマジ頭真っ白です。でどう反応すればいいのかわからなくて、でわからなかったので、まあ、とりあえず寝たふりしました。でそして寝たふりしながら喘ぎ声を出しました。いや、あのね、これにはね、訳があるんですよ。あの、当時ね、ゲスオ君のことがね、私、本当に大好きだったんですよね。だから、こう、彼女いるって知ってたんですけど、こう、振り向いて欲しかったんですよ。で、もしね、この状況で目覚めて、おい、ゲスオ、てめえ何やってんだってね、もし、そういうことになったら、こう、うちらの関係気まずくなるじゃないですか。ね。だったら、まあ、寝たふりして、まあ、気づかないままがいいし、まあ、さらにね、寝てるのに感じてますよっていうね、アピールをしたら、私に性欲を抱いてくれるかなってね、思ったんですよね。そう、だから、寝たふりしながら、こう、体ビクビクさせてね、このあんあん声を出しておりました。そう、でもね、大丈夫です。その、A 子ちゃんに気づかれないように、まあ、小さく、あーみたいな感じでね、あくまで寝たふりしながら、あえてるみたいな感じです。そうそう、静かにね、感じてました。そう、なんだろう、息が荒くなってる感じですね。そう、はぁ、みたいな、そう、そんな感じ。はい、で、まあ、この後ね、しばらくして、まあ、家に着いて、まあ、起こされてね。で、まあ、私は起きたふりをしてね、何事もなかったように、さよならしました。でね。まあ、好きだったから、正直ね、すごい嬉しかったんですけど、まあ、胸揉んでくれてるみたいなね。そう、嬉しかったんですけど、まあ、普通に考えたら、まあ、マジゲスの極み乙女ですよね。そう、だって彼女の隣で別の女の胸を揉むってやばいじゃないですか。そう。で、まあ、確かに、まあ、私もね、その友人がいる前でね、その子の彼氏に胸を揉んでもらうっていうのは、まあ、本当にゲスの極み乙女なんですけど、ま、でもね、この A 子ちゃんっていうのも、当時ゲスオの他にもね、付き合ってる人がいたんですよ。まあ、ってことで、まあ、彼女も二股してるので、まあ、彼女も結構なね、ゲスの極み乙女ですね。まあ、ということで、まあ、胸揉まれるくらいだったらいいかなって判断したんです。 まあみんなゲスの極み乙女ということで、まあ両成敗みたいなね感じでねそういうゲスの会をタクシーの中で繰り広げておりました。はい。で、まあ以上がタクシー胸もみ事件でございます。はい。ではその2、放置プレイ事件ですね。はい。で、まあ、そんなことでしばらく経ち、うちら付き合ったんですよ。とうとう。イエーイ。めっちゃ嬉しかった。そう。でね、当時ね、遠距離です。で、カップルになった後ね、こう、初めて会うことになったんですよ。で、まあ、彼のためにね、飛行機に乗ってね、会いに行ったんですよ。3泊4日。でね、マジね、にゃんにゃん尽くしのね、もう、ラブラブなね、もう、お泊りを想像してたんですけどね、もうね、現実、ゲスオくん、もうゲームか、ブラックピンクを褒めちぎるか、もう銀玉ですよ。いや、彼ね、一人でずっとゲームしてたんですよ。いや、マジさ、彼女が家に来てるというのに、こう、久しぶりの再会でね、そのゲームはないだろうとね。で、しかもね、私がね、ゲームに全く興味がないっていうことを知ってて、ゲームプレイしてたんですよ。で、まあ、やっとね、ゲーム終わったかと思えば、次はね、ブラックピンクですよ。ブラックピンクって、韓国のね、可愛いアイドルグループですね。まあ私も大好きなんですけど、まあね、そのライブ映像をずっと見てね、で、それは別にいいんですけどさ、それでもう可愛いだの、もうスタイルいいだの、もうマジやべえわ、みたいな感じなのをね、マジ連発するんですよ。いや別にね、好きなの全然いいんですよ。まあ気持ちはわかるしさ。いやけどさ、こうなんだろう。彼女が隣にいるのに、いや、そんなにさ、もうクソみそに褒めちぎらなくていいだろうって思って。そう。おまけに、久しぶりの再会の、こう、ラブラブなね、時にね、いや、そんなことするので、そう。いや、てか、もうこれは、わしにこのレベルになれと暗示しているのか、みたいなね、なんかちょっと、いや、そういうことを思って、なんか結構不快になりました。はい。で、このせいでね、このブラックピンクのロジちゃんがね、大嫌いになったんですけど。いやマジでそのロゼちゃんのウエストをねもうベタ褒めしてさ、もうこのウエストやべえわみたいなね、まあ、わしの隣で言うなって思ったんですけどまあそうそうそう。で、まあ、やっとねこのブラックピンクを褒めちぎる回が終わったかと思えば、もう次がね銀玉鑑賞ですよ。もうね銀玉映画ですね。そうで、もうこれねチョイスが最悪なんで、そう、銀玉ね、そう、映画を鑑賞するのはいいんですよ。もう銀玉を鑑賞するというね、このチョイスがあかんのですよ。そう。いや、やっとね、二人でね、こう楽しさをね、共有できるかなと思ったのに、そう、マジね、銀玉ね、もう下ネタが多すぎてね、反応にマジで困りました。で、普通の下ネタだったらいいんですよ。これね、マジね、えぐい下ネタなんですよ、銀玉。そう。で、特にね、もうね、シミパンネタ。そう、橋本環奈ちゃんが、七尾ちゃんのね、パンツを覗いて、わー、シミパンだ、シミパンだ、シミパン、シミパンってね、言ってね、からかうシーンがあって、マジね、もう彼大爆笑、わし失笑ですよ。本当に、そう。いや、彼の前ではさ、シミパンじゃないパンツをね、もう可愛い綺麗なパンツを履いてるんですけどさ、こんなシーンをね、彼と見るって普通に恥ずかしいですよ、女の子として。そう、だって、ね、女友達とだったら大爆笑なネタですけど、もうシミパンとかね、もうマジ面白いですけどさ、もう大好きな彼とだったら笑えるネタじゃないですか。笑えるネタじゃないですよ。そう。で、まだまあ付き合って1年とか2年とかだったら、まあまだ笑えるかもしれないですけど、こう付き合いたてのね、このピュアなね、こう、まだ恥ずかしさがある感じの時に、もうマジでこのネタはね、笑えないんですよ。そう。マジね、こんな可愛い乙女にとってはね、えぐい下ネタです。そう。でね、マジね、なんで銀玉選んだんだよとかね、思いつつね、まあ一緒に鑑賞しておりました。まあで、まあそんなこんなでね、このお泊りプレイね、私、総じて放置プレイだったんですよ。マジで。で、相手ね、結構塩対応でした。なんか付き合ったら塩対応になる人なんですかね。まあわかんないですけど。そう。で、まあ、わざわざね、こっちが会いに行ってるのに、もうその態度はなくねって思ってね、もう一気に冷めてしまって、で、この後すぐ別れました。そう、まあ、でもね、私も結構かまってちゃんのせい、うざいくらいにかまってちゃんの性格なので、まあ、やっぱね、お互い両極端だったのに付き合ったっていうことがね、すごい悪いことだったと思いますが、はい。まあ、ちなみにね、セックスはすごい良きなんですよ。すごい S っぽくて。で、まあ、にゃんにゃんしてたらね、まあ、すごいうざがられました。そう。 で、ね、そしたらね、まあ、向こうがね、切れてね、クローゼットからネクタイを取り出して、まあ、わしの両手を縛ってね、セックスっていう流れに一回なったんですよ。まあ、これは最高でしたね、はい。はい。で、3つ目がね、そう、どの口が言っとんじゃ事件ですよ。はい、もうここでね、やっと私、復讐を果たすことができた大事な事件でございますね。はい。でね、別れて半年後、彼がね、私の地元に帰ってきてて、たまたま街で会ったんですよ。たまたまですよ、たまたま。で、まあ、案の定ね、まあ、今夜飲もうってね、まあ、誘われました。でね、私ね、ここでいいこと考えたんですよ。あ、これね、やる手前して、やる手前でさよならをしてやろうということをね、思いついたんですよ。そう、私を放置プレイしたお返しがね、まあ、すごいしたかったのでね。うん。まあ、ということで、飲みに行くことにしました。で、まあ、夜会って、飲んで、喋って、みたいなね。で、まあ、その時にね、まあ、恋愛の話になって、で、まあ、どうやらね、月王くん、新しい彼女をゲットしたとね、判明したんですよ。でね、それをね、自慢してくるんですよね。そう。なんかね、ハワイでナンパして、で、付き合ってるぜ、イエーイ、みたいな。で、まあ、それはね、まあ、へーみたいな感じで聞いてるんですけどさ。で、そこで、まあ、サナはってね、聞かれたので、まあ、まあ、私は自由にセックス楽しんでるけど、って言ったらね、まあ、サナもそろそろ真面目に恋愛した方がいいよってね、この謎の上から目線でね、アドバイスしてくるんですよ。そう。でね、まあね、もうほんとうざって思いつつ、まあでもね、ここでいろいろ言わせてね、泳がせた方が、まあ後からの展開が面白いのでね、まあうんうんうんうんってね、話を聞いておりました。でね、案の定、この店を出た後、私がね、体を触ってね、誘惑したらね、もう向こうからキスして、向こうからキスしてきました。そう。いや、マジでね、どの口が言うとんじゃって感じですよね。そう。いや、彼女を持って真面目に恋愛した方がいいよとかね、説教した後ね、わしに手を出すってね、いや、こいつマジでクズだなってね、そう思いました。まあでもね、ここは作戦に乗ってくれてありがとうって感じですね。そう。で、まあ私の家までね、イチャイチャしながら一緒に行きました。で、私の家に到着しました。で、ここでね、まあ向こうはてっきり私の家で、やるつもりだったんでしょうがね、まあ家に着いたらね、そう、ごめんね、今日できないのってね、笑顔で伝えてバイバイしました。そう。ついに、そう、でね、向こうはね、マジそれないだろうって感じのね、反応だったんですけどね、まあ、ごめんねってね、可愛い顔してね、まあ、チューを何回もしてあげて、でね、名残惜しそうにさよならをしてあげました。そう。ね、マジで爽快ですよ、これ。そう、なんかね、もう向こうのね、悔しそうな顔というか、マジ辛いみたいな感じの顔を見てるとね、なんかすごい嬉しかったです。もう私ちゃんと自分の役割果たせたわってね、そう。まあね、放置プレイされた時の恨みがね、ほんと溜まってたので、まあやっと鬱憤晴れました。嬉しい。イエイ、おめでとう。そう。まあでもね、一応これでも、まあ本当申し訳ないことをしたなって思ってて、こうやれそうでやれない寸止めっていうのが、こう一番辛いじゃないですか。そう、まあ私もね、その辛さをね、知ってるからね、まあ本当、まあごめんなさいって感じです。うん。まあでもこれでやっとね、お互い様になったので、まあちょうどいい関係になりました。はい。で、まあ以上がゲスオ君物語でございます。はい。で、ゲスオくんって言ってるからね、まあ、皆さん、こう、変なイメージ持ってるかもしれないですけど、彼ね、めっさいい男ですよ。そう。すごいセクシーで、もうテストステロンの塊って感じなんです。マジで。そう。すっごいいい男。で、まあ、おまけに、彼はね、まあ、すごい魅力的で、で、なんだろう、ザ・モテ男って感じなんですよね。そう。で、まあ、ワンナイトの相手としては、すごい完璧だったんですけど、まあ、彼氏としては、あかんでしたね。まあ、付き合ったのが、やっぱり間違いだったかな。だからセフレのままでね、キープするのが、うん、それが一番良い選択だったかな、っていうふうに思いましたか。はい。まあ、そんな感じですね。まあ、多分彼と会うことはもう二度とないでしょうが、まあ、SNS で繋がってるのでね、なんか私のリア充っぷりを自慢してやろうかと思います。はい。はい。では。 皆さんからのコメントを返していこうと思いますが、その前にね、インスタがね、凍結されたんですよ、3日間。マジ、もう心臓止まって、もうなんかマジ、もう神様にもうこれからエロ発言しないので、もうインスタ再開させてくださいってお願いしたらね、無事再開されました。そう。ってことで、もう本当にね、エロ発言はもうガチで慎みますので、例えばセックスっていう時も、なんだろう、ご丁寧に、おせっせみたいなね、オナニーも、一人ロマンスとかね、ちょっとそんな感じでね、これから、隠語で喋っていきますので、そう、インスタとかね。そう、で、まあ、インスタ、その凍結された時に、もうどうしよう、みんなからコメントをもらえないじゃんって思って、ちょっともう一回ツイッターやってみようかなって思って、試しにね、アカウント開設してみたら、なんと、今日までね、凍結されずにツイッター続けることができております。はい、おめでとうということで、皆さんもしよかったらね、ツイッターの方もフォローよろしくびーって感じです。はい。いつ凍結されるかわからないですけど、でももうエロ発言はね、もうしないって決めてるので、もう多分凍結されません。大丈夫です。もう安心してね、フォローしてくださ、フォローしてください。はい、では皆さんのコメントいきます。はじめまして、配信お疲れ様です。質問ですが、アートワークよく変えられるのはなぜですか？あと、サナさん AV に出たいと思われたことありますか？好きな大優さんはいますか？っていうことでね。はい、もうね、もうすごいいい質問をありがとうございます。はい。まずね、アートワークをよく変える事件ですね。これにはちゃんと訳がありまして、ラジオのリスナーさんを増やすためにどうすればいいんだろうって考えた時に、ラジオのジャケ写を毎回書いてみようって思ったんですよ。で、なんでかっていうと、ネットフリックスあるじゃないですか。で、ネットフリックスって、コンテンツ一覧みたいな感じの、その各ドラマとか映画のジャケ写を毎回書いてるんですよ。で、ネトフリの戦略っていうのが、毎回変えることによって、視聴者さんの、この好みに沿ったやつでね、よりアプローチできるからっていうので、一回、そのジャケ写に興味がなくても、次見た時に同じ番組でも、その表紙っていうのが変わってたら、興味が湧くじゃないですか。そう。なので、その戦略を知った時に、おう、これラジオでも応用できるなって思って、そのラジオのジャケ写ってずっと同じじゃないですか、番組の写真っていうのが。で、でも別に、同じにしないといけない理由ってないし、てか雑誌、例えば雑誌とかだったら、毎月新しいの出すたんびに表紙って変わるじゃないですか。そう、なので別に、ラジオを同じにする必要ないし、毎回変えてよくないって思って、で、むしろその方がいろんなリスナーの方にアプローチできるかなって思って、まあ今ちょっと実験的に、毎回ね、ジャケ写を変えるようにしてるんですよ。で、まあ今まで1週間に1回くらいのペースで変えてたんですけど、まあちょっとこれからは2週間に1回ジャケ写をね、変えようかなと思っております。というね、私の戦略です。そう。で、なんだろう、いろんな戦略立ててやった方が、後にね、なぜ真面目にエロ会議がラジオとして成功したのかみたいな感じの、ビジネス書を出版できるっていう話をもらった時に、で、こういうこと書けるじゃないですか。そう。ちょっと前提がおかしいんですけど、まあ、やっぱね、将来ね、いろんなことは見据えて、まあ、今のうちからいろんな戦略練った方がいいかなって思って。はい。そう。で、はい。次の質問の答え、なんだっけ。あと、サナさん AV に出たいと思われたことありますか？もうね、毎日思ってます。なんかね、マジね、いろんな AV 見るたんびに、いや、これ絶対うちの方がいいだろうってね、結構思います。なんかね、てか、そうだし、自分でセックスしてるときに、あ、今ここにカメラあったら、これ最高の AV になるなっていうふうなことを毎回思うので、そう、本当に AV 出たいなって思います。で、AV 出るか、それか AV 監督か。絶対ね、めっちゃ興奮できる作品を撮れる自信があるので、まあ、第二の人生か第三の人生くらいは、何かしら AV に携わる仕事できたらいいなと思います。そう、でもね、ネックは、自分の顔がね、出てしまうことですね。そう、それがね、ちょっとどうしようって感じ。絶対ね、うちのマミーとパピーはね、見たら、そういうことを知ったら悲しむんですよ。結構、まあ、 なんて言うんだろう、お堅い人間なのでね、うちのパピーとマミーは。そうだからね、そこだけがネックですね。それがなかったら喜んで出るんですけど、うん、いやそれか個人で AV 販売するのもいいかなと思って、もう顔だけモザイクかけてね、で個人で販売した方がなんか意外と収益入ってくるかなっていう風にね、まあ、ちょっといろいろ考えたりしております、実は。そういやそれか、あのフェイクポルノの技術を使って顔を別人に変えてもらうとかね、で体の使用料として著作権をもらうみたいなね、そうなんかそういうのもいいかなというふうにまあちょっと考えておりますが、まあ、第2の人生か第3の人生ではあの AV 業界にねちょっと転身する予定です。はい。と、好きな男優さんはいますか？好きな男優さんね、あの正直いない。そう、あのあんま違いっていうの分からないし、その男優さんっていうのが出演してる AV をあんまり見ないですね。なんか結構素人ものを見るのが多いし、だいたいタイトルで決めてるので、あのその男優さんっていうよりもね、そうだから正直そんな詳しくないし、よく分からないです。でも男優さんの名前は知ってます。あのシミケンとかね、当たり前だけどそうはいです。はい、では次の質問、まだやったことはないのですが、女性の塩はどのような味がするのか気になっています。一応中学2年生です。あーすごい、あーすごいメッセージありがとうございます。あのですね、ちょっとなんで私が女性の塩の味を知ってるねんってね、ちょっと言いたかったんですけど、いやマジあの私塩吹いたことないです。ないから、あの味わったことないんですよ。残念、ごめんなさい、本当に。そうそう、女性の塩どんな味がするんですかね。そう、それはまあ確かに私も気になります。本当に塩の味がするのかなっていう感じですけれども、どんな味がするんでしょうね。まあ、あの塩吹く女性と一回やってみてください。はい、で味の感想をぜひね教えてくださいね。はいはい、では次、こんにちは。こんにちは。私はネットフリックスで全裸監督を見てすごく感動しました。サナさんは見ましたか？そしてサナさんのおすすめなエッチなドラマ映画があれば教えてください、というコメントです。ありがとうございます。はい、ネットフリックスのね、全裸監督見ましたよ。もうあれね、マジ感化されて、マジそう、私も AV 女優の道あったのかなというふうにね、あの結構本気で思いました、あれは。いやあれ本当にね名作ですよね。私ね、あのあれを見て初めて、あの AV 女優がね、あのすごい AV 女優が昔いたんだと思ってね、本当感動したんですよ。そう、いやめっちゃね感動されたっていう割にはね、こういう時に限って頭が真っ白になって、あの女優さんの名前が出てこないっていうね。ちょっと待って、あ、黒木、え、ちょっと黒木、ちょっと待って、マッハでググりますから、ちょっと待って、あと3秒。全裸監督、そう、黒木香織さんです。そう、すごいですよね。だってさ、いや今でもこういう人がいたらマジで十分衝撃的なのに、この今より昔、まだ性に関してすごいクローズドな時代にね、もう名門のお嬢様の女子大生が脇を上げて、脇毛それがボーボーで、それで黒池香織でございましてね、テレビに出演してるってもうやばいですよね。マジで異端児ですよね。で今でも十分もう、いやキャラ立ちしすぎてマジ引っ張りだこだと思うんですけど、まあね、この、まあ、昔のまだ性に関しては、あのすごいね、みんな内向的な時代にね、こう顔出しして性について語るっていうのがね、生き生きと、いや本当にすごいなって思って、本当に尊敬しました。そう、なんか私もこんな人になりたいなって思った結果、あの、まあ、このエロラジオですね、うん、あのだいぶ違う結果にはなりましたけど、まあ、少しずつね、あの黒木お姉様みたいな感じになれるように、まあ、頑張っていきますって感じなので、まあ、ぜひ皆さんね、ネットフリックスの、あの全裸監督要チェケラーです。はい、で、サナさんのおすすめなエッチなドラマ映画ですね。もうね、もうマジ専門家ですよなんかいっぱいあるんですけど、まあ、あのいじめられるのを見たいって言うんだったら、やっぱ蛇にピアスですよね。あの井浦新さんの吉高由里子ちゃんに対するね、あのいじめ方っていうのがね、もうパーフェクトなんですよ。あれきっとね、本業でもあのセックスはド S だと思います、井浦さんあれはすごい、プロじゃないとね、やっぱあれはできないですよ。私生活でもね、相当なド S なんだと思っております。あともう一つは、 お嬢さんっていう韓国の映画なんですけど、あれどっかね海外の小説を元にしたやつなのかな。そうで、まあ屋敷に住んでるお嬢様をこう詐欺るために、女の子がね送り込まれるんですけど、まあ、その2人のレズ物語ですね。そう、一言で言うとレズ物語なんですけど、これがねすっごい感動的なんですよ、そのシーンっていうのがね。例えばお嬢様がねお風呂に入ってる時、その女の子が、次女の女の子がですね、そのお嬢様の口に手を入れてこう歯をね口の中をちょっと観察するシーンとか、まあありますし、でおまけにも最後のねラストのシーンを、まあ、言いたいけど言わないけど最後のシーンもね、こうなんかね女性と女性の絡み方っていうのをすごく綺麗に描いていて、綺麗かつエロくね、なんかそれがねすごい感動的ですね。そのお嬢様、まあ、という映画です。はい、そうで、そうだし、まあ、一応日本人の男性も出てくるんですけど、そのシーンの中でお嬢さんが日本語でいわゆる何だったっけ、観音小説をね朗読させられるっていうシーンがあるんですけど、それもねすごいエロい、なんかこう韓国なまりがある発音でね、その日本語でなんかエロい言葉をね読んでいくんですよ。そう、なんかピチャピチャとマンコを舐めましてみたいなね感じでね、そう喋っていくのがね、これまたエロい。そうで、これ演じてる女優さんもエロい。そう、もう色気がムンムンしてて、もうなんか本当にこんな人間になりたいなっていう感じです。うん、それくらいすごいエロい女優さんですね。うん、はい、です。で、次の質問ないということで、まあ本日はここまでですのでね、まあ皆さん他にもいろいろリクエストとかコメントご感想ございましたら、インスタとかツイッターとかにいろいろメッセージください。はい、では今日はここら辺で終わりにしましょう。はい、でスポンサーとかね、広告を出したい企業様随時募集しております。もう私のあそこはいつでもオープンでございます。やっぱね、こういういいラジオ番組はないと思うので、まあ、今のうちに水揚げをよろしくお願いいたします。はい、ということで今日も良きエロ日和にいたしましょう。それでは皆さん、さようなら。